ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市広報課広報校長係の片目具が
市民の皆さんに知っていただきたいとっておきのあかり話題をお届けしていきます。
広報蟹や市民行政一体型 Facebook 蟹好きに投稿された話題も含め盛りだくさんの内容でお送りします。
それでは今回も15分間たっぷりお楽しみください。さあ明日からゴールデンウィークですね。
はい、ワクワクして今日は朝からそわそわしてますよ。
リスナーの皆さんの中にもいろいろと休日の予定を立てていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。
あかりさんはゴールデンウィークどんなことをする予定なんですか？
そうですね、私はゴールデンウィーク最終日にモデルのお仕事の方でファッションショーがあるので、その他の日はゆっくりお家で体調を整えようと思っています。
それは頑張ってくださいね。当日応援してますんで。
ありがとうございます。かとめぐさんはどんな過ごし方をするんですか？
はい、私はまた山に行こうと思ってます。
おー、山大好きですね。
はい、いつも、私の雨女パワーで雨が降ることが多いんですが、連休長いんでね、どこかでは必ず晴れるということで。
じゃあ私も晴れることを祈って応援しています。
ありがとうございます。
はい、今日まで1ヶ月間多くの方が新しい環境や仕事に慣れるまで頑張って見えたと思います。この連休で思いっきりリフレッシュしてくださいね。
ゴールデンウィーク遠出するのもいいですが、市内をゆっくり散歩するなんて日があってもいいのではないでしょうか。
はい、そういえば蟹市には K ルートというものもありましたよね。
はい、
K ルートは自然の触れ合いや家族友人との交流、健康維持や心の安らぎなど、それぞれの目的で楽しめる市が設定したウォーキングルートです。
はい、市内の名所旧跡や四季折々の風光明媚な風景など多彩なスポットを一本のルートとして結んであり、全部で13のモデルコースがあります。
市のホームページでも掲載されていて、各コースについて動画や写真を交えた文章で紹介されています。
この動画はケーブルテレビカニで放送していたもので、市の動画サイトから見ることができるんです。
はい、Kルートを動画で見ることができるので、どういう景色なのかがわかるのと同時に、カニ市のいろいろな風景を見ることができるので、まるで自分で歩いているような感覚になります。
ぜひまだご覧になったことのない方は見てみてくださいね。実はKルートの他に皆さんに紹介したい新しいウォーキングマップがあるんですよ。
おお。
市健康づくり運動普及推進協議会が作成したもので、健康づくりとウォーキングの普及を目的に作成した 7km のコースが8本紹介されています。
はい、表には8つのコースが蟹市のどこら辺にあるのか分かるように全域が写るイラストの地図になっていますね。
今日は蟹市のどの辺歩こうかなっていうのがイメージしやすいですね。
はい、そして裏が8つのコース別になっていて、どこの道を歩けばいいのか分かりやすい地図になっています。
はい、それに裏面には目印になる場所、例えば公民館とか神社とかですね、
はい、
っていうのが載っているので、どの道順で行くのかイメージしやすくなっています。
はい、表も裏も蟹市各所の写真が載っているので、蟹市の魅力あふれるマップになっていますよ。
このマップだけでも見てて楽しめますね。
はい、
市内の普段見慣れている景色でも車の車窓から眺めるのとゆっくり歩いてみるのとでは全然感じるものが違いますよね。
はい、
道端の草花一つに感動したり、地域の人と会話する機会があったりと、ウォーキングは素敵な出会いがたくさんありそうですね。
うん、これはという景色に出会ったら蟹好きでみんなに紹介していただきたいです。
マップは歩こうかに302のウォーキング大会や市内の公民館健康増進課で希望者に無料で配布しています。
K ルートもこの健康ウォーキングマップもそれぞれいいところがあります。使いやすさや自分の好みに合わせて楽しみながら健康づくりに役立ててくださいね。次はカニスキから、 3月に広見児童センターで子どもたちがバンド体験をするイベントが開催されたという話題です。
はい、地元蟹市を中心に活動するロックバンドディアハウンズが出演し、子どもたちの楽器体験の講師をしてくれたということです。
はい、子どもたちがピアノやギター、ドラムなどの楽器を体験したということでしたが、初めて触る楽器にノリノリの様子だったということです。
はい、みんな楽しそうでしたよ。写真ではエレキギターを演奏する子どもの様子が掲載されていました。弦を押さえる位置や数によって音が変わるので面白かったと思います。
小さい頃から音楽に触れていると感性が豊かになりそうですよね。
そうですよね。それに蟹市にはヤイリギターや楽器の総合会社である神田商会といった超有名な地元企業があるほか、民間の楽器店、楽器修理店、スタジオもあるんですよ。
音楽を発表する場として一流の音響設備の整った劇場であるアーラもあり、蟹市は音楽をやるための環境が整っているんですね。
はい、ディアハウンズの皆さんはこの楽器体験を通して子どもたちの音楽をやりたいという思う気持ちを育てたいと言っていました。みんなで音を合わせる楽しさと楽器が演奏できたという達成感を感じてもらいたいそうです。
蟹市で音楽活動を行っている団体はたくさんありますが、こうやって地域の子どもたちと関わりを持ち、音楽を通して蟹市を盛り上げていこうという活動が今後も広がっていくといいですね。
今後も市内の児童センター、児童館で音楽体験活動は続いていきます。興味を持った方はぜひ参加してみてくださいね。次はイベントのお知らせです。5月といえばそう、バラの季節です。
花フェスタ記念公園で春のバラ祭りが始まります。
はい、期間は5月14日土曜日から6月19日日曜日で、バラ祭り期間中は毎日営業する予定です。今日はパンフレットを用意してきました。
おー、すごい、表紙を飾るバラが鮮やかで綺麗ですね。
はい、
今にも香りがしてきそうです。
そうですよね。昨年は花フェスタ2015岐阜の関係でイベントがメインのバラ祭りでしたが、今年は本来のバラを楽しむということに焦点を当てて楽しんでみてください。
バラのテーマガーデンには白いバラや草花をアレンジした庭園や香りを楽しむバラを集めた庭園など、それぞれのバラの特徴を生かした庭園があります。
今年のおすすめは世界のバラ園にできた殿堂入りのバラが鑑賞できるエリアです。
殿堂入りのバラとは何ですか？
はい、世界約40カ国のバラ会が加盟する世界バラ会連合が選ぶ優れたバラのことです。全16品種が鑑賞できるんですよ。
世界で認められるバラってどんなものなのか見るのが楽しみです。
そうですね。そして今年もナイトローズガーデンを実施します。
バラのテーマガーデンがライトアップされるんですよね。
はい、また世界のバラ園をランタンで照らしながら鑑賞できますよ。
私は昨年にナイトローズガーデンを体験したんですが、夜にバラを見るためにはバラをランタンで照らさなくちゃいけないんです。少し面倒にも思えるんですが、暗い中でポワッとランタンに照らされたバラはとても温かみがあって綺麗でした。
可愛らしいですね、そうやってポッと見えると。
はい、
その他にも花のミュージアムと花の地球館をつなぐ回廊の途中にあるトンネルで楽しめる美濃和紙明かりアートの展示や、茶室オリベアンの夜間特別開放が行われます。
素敵な夜が過ごせそうですね。
ナイトローズガーデンは5月28日土曜日、29日日曜日、6月4日土曜日、5日日曜日の4日間開催します。この日は午後9時まで開園時間を延長するのでゆっくり楽しめますよ。
期間中は他にもイベントが盛りだくさんですよ。
私はまずこの大温室花の地球館スプリングガーデンショーの白雪姫をテーマにしたテーマガーデンが気になりますね。
いいですね、メルヘンチックで女子にはたまらないですね。
ここは期間が変わるごとにこのテーマが変わっていくので、私いつも楽しみにしてるんです。
しかもガーデン内にはカフェもオープンって書いてありますよ。楽しそう。私が気になるのは、バラ園でヨガを体験しようと書いてあるものですね。
5月は気候もいいですし、 体が思いっきり動かせそうですね。
そうですね。しかもバラが周りにあってバラの香りを楽しみながらヨガができるってすごい気持ちいいと思います。
いいですね、
うん、他にも熱気球体験っていうのもありますよ。
上から眺める花フェスタってきっと気持ちいいでしょうね。
そうですね。しかもバラが咲いてるシーズンですからね、うんうん、一律1500円ということでお金はかかってしまうんですけど、なかなかできる体験ではないので、私今年は体験してみようと思います。
私も乗りたいんで、あかりさん誘ってくださいね。
じゃあ一緒に乗りましょうね。
はい。そして昨年も好評だった春の花火祭りも開催されますよ。
はい、私昨年見たんです。
どうでした？
音楽とレーザー光線、花火の共演が素晴らしくて、全てのタイミングがぴったり、そして音楽の選曲によって花火の上げ方も変わって、すっごく感動しました。
それは良かったですね、
うん、あまり泣かない私が泣きそうになるくらいですよ。
今年も見に行かないといけませんね、それは。
うん、とっても近くで見れるので迫力満点でした、
うんうん、この花火祭りは6月12日日曜日午後7時45分から実施予定です。
バラ祭りは5月14日土曜日から6月19日日曜日まで開催します。ご家族ご友人と素敵な香りと美しいバラをゆっくりお楽しみください。
次はカニスキからの話題です。人作り家の投稿でカニ市の成人式実行委員会が成人式大賞を受賞したと報告がありました。
なんとこの受賞は2年連続ということです。
幼い頃からの成長をたどった思い出映像や恩師からのビデオメッセージ、新成人や一般の方から募った産業メッセージなど、実行委員が企画したイベントが評価されています。
記念冊子を見せていただきましたが、両親や友人、地域の方からの温かいメッセージがいっぱい詰まった素敵な内容でした。思い出に残る一冊ですね。
そうですよ。その記念冊子はもちろん、映像の作成なども自分たちで計画して作り上げます。完成するまでには何度も何度も会議を重ねて本番の日を迎えるんですよ。
うん、司会進行やイベントの運営を行う華やかな本番だけでなく、見えない部分で企画準備など努力がありますよね、
うんうん、
とっても大変だったと思います。でも頑張った分、人生の節目を飾る大切な日に多くの人の思い出として自分たちの頑張った記録が刻まれるってすごく価値のあることですし、なかなか経験できることではないですよね。
そうですね。過去の実行委員経験者の方の感想で、成人式を作り上げたという経験そのものが人生に一度の思い出として残った、終わった後の達成感があるという声を聞きました。
そんな素敵な経験ができる成人式実行委員に多くの人に参加していただけると嬉しいです。
はい、5月から平成29年の成人式実行委員のメンバーを募集します。成人式までの期間随時参加することができますよ。参加希望者は電話または電子メールで氏名、住所、電話番号を添えて人づくり課にメールでお申し込みください。公式サイトの登録ページでも応募ができますよ。
今年度成人を迎える方が近くに見えましたら、ぜひ教えてあげてくださいね。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間の15分でしたね。
はい、
音楽の話題がありましたが、うん、音楽が人に与える影響って大きいですよね。
はい、
今日は自分が音楽の影響を受けていると感じる瞬間について聞きたいと思います。
うん、私はいろんなジャンルの曲を聴くんですけど、うんうん、気分が下がった時にはあえて落ち着いた曲を聴かないで激しい曲を聴いて頭の中のモヤモヤを消したりっていうことをします。
音楽で自分の気持ちをコントロールしてるんですね。
はい、そうです。カトメグさんはどんな曲を聴きますか？
私は特にこれといったジャンルの曲はないんですけど、うん、よくラジオやテレビで聴くような曲を知らず知らずのうちに鼻歌で歌ってるんですって。
すごい、それはもう影響を受けまくっていますね。
はい、自分では気づかないうちに歌ってるようでちょっと恥ずかしいんですけど、また聴いてください私の鼻歌を。
わかりました。じゃあぜひ聴きます。皆さんはどんな音楽聴きますか？それでは今日も元気よく締めくくって終わりましょう。カトメグさん、用意はいいですか？
はい、
せーの、それでは皆さん、次回の明るい話もお楽しみに。